おはようございます。今日は三位一体手術です。私たちキリスト教会はペンテコステの次の日曜日を三位一体手術として覚えています。三位一体、父、子、聖霊という三つであり一つであるお方を信じるというこの信仰ですが、この三位一体という言葉は聖書には出てはきません。しかしもちろん聖書が教えていることであります。キリスト教の異端がたくさん出てくる中で、325年ニカイア公会議において三位一体の教理が確認されました。そしてこれは後のキリスト教会において三位一体の神を信じるというキリスト教信仰の中心的な教えとなりました。今日多くの教会に分かれている教派に分かれているこのキリスト教会ですけれども、三位一体の神を信じるという共通の信仰を持っています。ですから三位一体の神を信じる教派であれば、他の教理の違いがあっても、プロテスタントであってもカトリックであっても、また正教会であっても、それはキリスト教会であるということです。それほどこの三位一体というのは私たちにとって大切な教えです。今日この三位一体の神様を覚えつつ、今日もこの方を共に、世界中の教会と共に礼拝をすることができること、心から感謝をします。一言お祈りします。愛する天のお父様、あなたの聖なる皆を賛美します。今日も共にあなたの前に集い礼拝を捧げることのできる恵みを感謝をします。今御言葉が開かれました。どうぞこの時をあなたが豊かに祝福してくださり、あなたの御心を私たちに教えてください。愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日私たちが覚えたいこと、それはイエス様はすべての人の救い主であるということです。すでに前回、食卓から落ちるパンくずという説教題で同じテーマについて学びましたけれども、イエス様はすべての人の救い主、ユダヤ人と異邦人の救い主であられます。イエス様はガリラヤ地方でお働きを始められましたが、また異邦人の地でも多くの働きをなされました。29節をお読みします。イエスはそこを去ってガリラヤ湖のほとりに行き、そこから山に登って座っておられた。イエス様がガリラヤ湖のほとりに戻られたというのは、ユダヤ人の領域を通ってではなく、異邦人の地域を通ってでした。そこにはたくさんの異邦人たちがいました。異邦人もこの素晴らしいイエス様の噂を聞きつけて、イエス様のもとにイエス様を一目見ようと、そしてイエス様に癒していただこうとイエス様のもとに集まってきたのです。30節31節、大勢の群衆が足の不自由な人、目の見えない人、手の不自由な人、口の聞けない人、その他多くの病人を連れてきてイエスの足元に置いたので、イエスはこれらの人々を癒された。群衆は口の聞けない人が物を言い、手の不自由な人が治り、足の不自由な人が歩き、目の見えない人が見えるようになったのを見て驚き、イスラエルの神を崇めた。イスラエルの神を崇めたとあります。私たちの信じる神様はイスラエルの神です。神様はイスラエルの民族を選ばれ、彼らを通してご自身の栄光を表されました。しかしここで不思議なことが起きています。異邦人がイエス様の御業を見て、このイスラエルの神を崇めるようになったというのです。その理由は、彼らにも向けられた、 神様の恵みを体験したからでした。神様の恵みが異邦人である彼らにも注がれ、イエス様の御手が彼らに触れた時、イスラエルの神は彼らの神となったのです。イエス様はすべての人の救い主として私たちのところに来てくださいました。イエス様の憐れみはユダヤ人だけでなく異邦人にも豊かに注がれています。イスラエルの地から広がった福音は今や地の果てに住む私たちのもとにも届けられ、私たちもまた神様の恵みに預かるものとなったのです。神様のなさることは本当に不思議です。当時そこには誰の目から見ても立派に生きていた律法学者やファリサイ派の人々がいました。彼らこそ信仰的な人々だ、彼らこそ神様が喜ばれる人々だ、当時の人たちはそのように考えていたことでしょう。しかしイエス様がお招きになったのは罪人でした。そして異邦人でした。救われるに値しない人々、こんな人にはなりたくないと後ろ指を刺されるような人々、そんな人々のもとにイエス様はあえて出て行かれ、彼らに愛を注ぎ、彼らを癒し、彼らを救われたのです。私は神様の恵みを受けるにはふさわしくないと思われることがあるでしょうか。私なんかに神様は目を向けてくださるんだろうか、そのように思うことがあるでしょうか。そのような人のもとにこそイエス様は来てくださるのです。そのような人をこそイエス様は救ってくださるのです。そのイエス様の計り知れない恵みの素晴らしさを知るときに、私たちもまたここに出てくる異邦人たちのように、このイエス様を崇めずにはいられない、そのような思いにさせられるのです。次の記事にも異邦人に注がれる神様の恵みが記されています。32節、イエスは弟子たちを呼び寄せて言われた。群衆がかわいそうだ、もう3日も私と一緒にいるのに何も食べるものがない、空腹のまま解散させたくはない、途中で動けなくなってしまうから。群衆が3日もイエス様と一緒にいたというのは驚くべきことではないでしょうか。それはきっとこのイエス様がどれだけ素晴らしいお方か、どれだけ力あるお方か、またどれほどの権威を帯びておられるお方なのかを彼らが目の当たりにしたからでしょう。3日間食事をすることも忘れてイエス様のもとにいたいと思うほど、イエス様には人を引きつけるものがあったのでしょう。イエス様はそんな彼らを空腹のまま帰らせたくはないと思い、弟子たちを呼び集めました。弟子たちは何と答えたでしょうか。33節、弟子たちは言った。この人里離れたところで、これほど大勢の人に十分食べさせるほどのパンが、どこから手に入るでしょう。この答えも、これまでの弟子たちの歩みを思うときに、また驚くべきものではないでしょうか。彼らはもうすでに、イエス様が奇跡をもって5000人を養われる様子を見ていました。彼らはこの短い期間の間に、このイエス様がなさった奇跡をいつの間にか忘れてしまったのかもしれません。あるいは、そこに集まっている異邦人たちを見て、イエス様が異邦人に対しても同じ奇跡を起こされるはずはないと、そのように思い込んでいたのかもしれません。いずれにしても、彼らは全能なるイエス様がそこにおられたにもかかわらず、イエス様の力を、イエス様の奇跡を信じることができなくなってしまっていました。しかしイエス様は、そんな彼らに対して、またそこに集っている異邦人に対しても、素晴らしい奇跡を成してくださいました。 34節35節お読みします。イエスはパンはいくつあるかと言われると、弟子たちは7つあります、それに小さい魚が少しばかりと答えた。そこでイエスは地面に座るように群衆に命じとあります。パンと魚というのはガリラヤでは基本的な食べ物であって、これはごく普通の食事でした。しかしここでイエス様は群衆に地面に座るように命じています。それだけを見るとそこに食卓がなかったので地面に座るように命じられたというふうにも思いますけれども、この座るというのは直訳すれば横になるという意味の言葉です。当時正式な宴会では長い椅子の上に横になって食事をしていました。つまりこれは略式の食事ではなく特別な食事、正式な食事を意味しているのかもしれません。そしてさらに読み進めると、ここでイエス様がなされたことがもっとはっきりと見えてきます。36節、7つのパンと魚を取り感謝してこれを裂き弟子たちにお渡しになり、弟子たちは群衆に配った。取り、感謝し、裂き、お渡しになる、この4つの言葉、4つの動詞はわずかな違いはあるものの、5000人の給食の記事にも、4000人の給食の記事にも、そしてエマオでイエス様が弟子たちとなされた食事の記事にも、さらに最後の晩餐の記事にも出てきます。これはユダヤ人たちが日常的に行っていた儀式でしたが、クリスチャンにとってはさらに深い意味を持つものとなりました。5000人の給食も、4000人の給食も、エマオでの食事も、最後の晩餐も、そして私たちがイエス様の教えに倣い毎回毎回預かるその聖餐も、やがて来る盛大な祝宴を指し示しているからです。その祝宴ではイスラエル人だけではない、あらゆる国籍、あらゆる人種、あらゆる文化を持った人々が共にイエス様のところに集まることになります。そしてイエス様がその宴会の主人の役を務められるのです。ヨハネの黙示録7章9節10節、この後私は数えきれぬほどの大群衆を見た。彼らはあらゆる国民、部族、民族、言葉の違う民からなり、白い衣を身にまとい、夏目足の枝を手に持って、玉座と子羊の前に立っていた。彼らは声高らかに言った。救いは、玉座におられる私たちの神と子羊にある。国の違い、民族の違い、言葉の違いを超えて一つとなって神様を礼拝する、それが神の国の姿であり、そしてそれがこの奇跡を通して表されていることです。戻ってマタイの15章37節38節、人々は皆食べて満腹した、余ったパン切れを集めると7つのカゴいっぱいになった、食べた人は女と子供を別にして男が4000人であった。7つのパン、7つのカゴ、この7という数字はおそらくここで行われた奇跡の完全さを示しているのでしょう。ユダヤ人だけでなく異邦人も、男だけでなく女性も子供も、あらゆる人々にイエス様の恵みが注がれ、イエス様の十字架によってあらゆる人々が救われ、彼らが集められて共に祝宴を開く、そのことがこの奇跡に象徴されているのです。あらゆる人を招くということは時に不快さを伴います。人というのは 自分と似た人と一緒に過ごしたがるものです。自分と少しでも違う人がいると、あの人はなぜああなのかと思い、その人を裁き始めます。しかしイエス様はそのような私たちを一つとしてくださるお方です。私たちがイエス様を見上げていくときに、私たちはその不快さの中にあっても一致を見出すことができます。共に一つの思いを持ってイエス様を称えることができるのです。それは決して私たちの個性がなくなってしまうということではありません。神様は私たち一人一人を最高の作品として、それぞれ個性を持った存在として作られました。それはとても素晴らしいことです。私たちはそれぞれの違いを認め尊重しつつ、しかし一つの御霊によって一致し、神様の栄光を表していくことができるのです。イエス様が与えてくださる多様性の中の一致、その素晴らしい恵みを私たちは味わっているでしょうか。世界大戦の最中、一人の軍人が戦死をしました。その軍人には家族がいなかったため、一人の友人がその軍人を安置するための教会墓地を探しました。一つのカトリック教会を発見し、神父のもとに訪ねていき、その教会のすぐ裏側にあった墓地に自分の友人を埋葬してもいいか尋ねました。神父は軍人がカトリックのものだったかを聞きました。その友人は、彼はプロテスタントの信者でしたと正直に答えました。すると神父は、では彼は柵の外に埋葬してくださいと言い、友人は仕方なく分かりましたと言ってそうしました。数年後、戦争が終わって彼は墓参りのためにもう一度そこを訪ねました。しかし柵の外をいくら探しても友人の墓を見つけることができませんでした。教会に行ってみると、幸いにも当時話をした神父に会うことができました。事情を話すと、神父はすぐに思い出してこう言ったそうです。あの時あなたに、柵の外にあなたの友人を埋葬するように言ったけれども、そう言ってからどうも気分が優れなかったので、私はその柵を外側に移したのですと、その神父はそう言ったそうです。差別を受ける身となったことがあるでしょうか。自分は認められたい、特別な恩恵を受けたいと望みながら人を差別することはどれほどの矛盾であり、またどれほどの大きな罪でしょうか。人を分け隔てすることは傲慢や摩擦、また嫉妬の種となります。神様はどんな人に対しても差別されないお方、どんな人に対しても恵みを注がれるお方。しかし人間は互いを差別し軽蔑しながら、時にそれが神様の御心だとさえ言ってしまう。それはなんと恐ろしいことでしょうか。神様の前で誰が清く、誰が汚れているなど言うことができるでしょうか。心の中にそのような分け隔てする思いがあるなら、今こそ悔い改めてその柵を動かすべき時ではないでしょうか。イエス様の愛は、イエス様の恵みは、すべての人に注がれています。その愛を私たちもいただいて、今週1週間歩ませていただきたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、感謝をいたします。救いが異邦人にも開かれたこと、神様の恵みが異邦人にも注がれ、女性にも子供にも注がれ、 あなたの恵みがすべての人に注がれていることをこの朝覚えさせてくださってありがとうございます。神様、そしてやがて私たちにはあらゆる人々が集められて共にあなたを賛美するそのような素晴らしい日が約束されていることもまた覚えさせてくださってありがとうございます。神様、どうぞその素晴らしい天国の前味をまた私たちが今このところでこの教会でこの地で味わうことができますようにお助けください。あなたの聖霊様を豊かに注いでくださって、主よ、私たちがそれぞれの違いを乗り越えて一つとなることができますように、またこの素晴らしいイエス様の福音をまだあなたを知らない人のところにも届けていくことができますように、イエス様が異邦人のところに出て行かれたように、主よ、私たちもまたあなたの福音を必要としている人のところへ出て行くことができますようにお助けください。愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。アメン。